どうも、天のジャックのユッキーでーす。うーということですね。まあ、一人なんですけども、まあ、音声を配信しようかなと思って、まあ、今回2回目ということでちょっと撮っていきます。はい。まあ、今回ですね、今撮っているところなんですけども、私ユッキーの自宅でございます。はい。なので今隣には猫、犬います。はい。なので吠えたらごめんなさいということですね。今目の前にですね、僕はテレビがあるんですけど、そのテレビの動画はちょっと音声オフにして今見ているんですけども、じゃあ何を見ているかというと、おいしん坊です。おいしん坊って多分知ってる方も知らない方もちょっといると思うんですけども、まあ料理を題材にした漫画です。意外にね、この時代料理男子っていうのがですね、今増えてきている中で、まあ結婚してとか同棲してとかで、男が例えば休日凝った料理を作って、女の人が普段普通のご飯を作っていくみたいな生活スタイルっていうのが今すごく多くなってきていますね。まあ昔はね、男は台所に入るなとか、まあそういうルールがあったと思うんですけども、まあ時代もね、だいぶ大きく変わって、今は男は料理できて当たり前だというような雰囲気になってきてますよね。まあだからといってね、できひん人も数多くいますので、まあそこまで気にすることではないんですけども、まあ僕はね、結構趣味で料理することが多くて、結構ツイッターの方でもね、自分の作った料理っていうのをアップさせてもらってます。昨日かな、僕まあ兵庫県に住んでるんですけども、三田のアウトレット、兵庫県三田市にあるプレミアムアウトレットっていうとこがあって、イオンのね、そこで昨日ちょっとね、買い物と食材を買いにちょっと出てたんですけど、ほんまはね、別に買うことなかったんですけども、ちょっとね、店寄ったらね、レイバンのサングラスがあったんです。今どんなあるんやろうと思ってて、で僕結構レイバンのサングラス持ってるんですけども、タレさんっていうんですか、垂れ目に見えるサングラスが結構好きで、結構集めてるんです。でその中で、まあ、女性の店員さんが結構気安く話しかけてくれて、まあ、どういったものをお探しですかねみたいな感じで言ってくれたんです。まあその時に、まあ、僕普段垂れさんをつけてるんやけどって言ったら、あ、垂れてるやつねって。でも結構男性の方はそれいいですよねっていう風に、まあ共感してくれて、でお兄さんぐらいでしたら丸型とか一回挑戦してみたらどうですか言われて、初めてね、丸型のメガネかけてみたんです。そしたらね、店員さんはね、すごくお似合いですよって、まあまあ社交辞令かもしれんけど言ってくれるんですけども、まあ僕自身がまあ客観的に見ると、まあやらしいおっさんにしか見えなかったですね。はい。まあ元の根がね、まあやらしいんですけども、まあそれ以上全面的にこうやらしさが抜群に見えるこうような姿っていうのは、ちょっとあまりにも悪意が感じたら困るので、まあちょっと避けようと思ってたんですけども、よくよく見るとかけなくてもちょっとこう置いてるだけですごくフォルム的にかっこいいなと、まあどうしようかなと、うわどうしようみたいな、なら店員さんが、もうこれ一個だけなんです、なるほど、まあアウトレットやからね、そう一個だけなんですというのと、あと特価品で前まで2万3000円で売ってたもの、そして今回買ってくださるとなんと1万8000円ということで、しかも税込み、もう買うしかないですよね、もう。なのでまあ僕はレイバンの初めて丸型のサングラスを買っちゃいました。まあでもね、帰ってきて、まあ、つけてみて結構良かったなって思う点もあったんですけども、でもやっぱりね、外につけるとね、ちょっとやらしいところがあるので、まあちょっとね、髪型も考えつつ、服装も考えつつ、まあちょっとつけれる時につけてみようかなという形で、今僕のコレクションケースの中に入れてます。はい。でね、結局サンダのアウトレット行って、まあ他に何を買ったかというと、実はまあ食材なんですけども、実はイオン、結構僕住んでる地区に結構右行けばこのイオン、左行けばこのイオン、上行けばこのイオン、下行けばこのイオンみたいな形で結構点々としてるんですね。でサンダは僕の自宅から約1時間ぐらいで行ける距離なんかな、ちょっと離れてるんですけども、まあまあ結構食材揃ってるよっていうことがあったので、まあたまにちょっとそっち行ってみようかなと思って、昨日ちょっとサンダ のアウトレットというか、まあイオンの方にちょっと行ってきたんですね。でその時にね、あまりね見ない食材があって、タイノコっていう、まあタイの卵なんですか、ちょっと白子状みたいなやつがだいたい600円弱で売ってたんですけども、結構ボリュームがあって、あいいなと思って、久々にタイノコを食べたいなみたいな感覚になって、そもそもタイノコって皆さん食べたことありますか？あまりね、兵庫県、僕今兵庫県住んでて、やっぱり兵庫県であんまタイノコっていうのを聞いたことないんですけども、ちょっと明石の方へとか行くと、あ、馴染みがあるんかなと思うんですけども、ちょっと僕明石じゃないんで何とも言えないんですけど、結構そのタイノコっていうのが なんか結構子供たちにすごく人気で美味しいっていうことをよく聞いてたので、まあ、僕自身ちっちゃい頃食べたことあると思うんですけども、今ちょっと大人になってから食べたことないので一回ちょっと食べてみようかなと思って、でまあ早速ね買って、酒でちょっと洗って、でまあちょっとプリプリ感がね、しっかりしてるなと思って、まあそれで砂糖水を沸かして、でそれでそこに酒、醤油、みりんみたいな順番でこうバンバンバンバンバンって、まあね、煮物の定番の調味料入れてって、それでちょっと煮込んでったんですけども、意外にもね煮込んですぐ食べたらめちゃくちゃやっぱり美味しい。でね、食べたのはええけども、でもこれ煮込みって、煮込み系って次の日がうまいって言うじゃないですか。なのであえてもうわざとその日は食べずに今日の夜食べよう、まあ今日やね、昨日やったから、まあ今日食べようということで、今回の晩ご飯は、まあ、タイの子の煮込みを、まあ、ちょっと食べようかなと思ってるんですけど、また美味しかったらね、ツイッターの方で上げていこうと思うんですけども、まあ、今回ね、そういう話よりもね、実はね、ちょっとお話ししたいことがありまして、実は僕普段仕事上で、いろんな年齢層の方と結構お話しすることが多いんです。で、その中でね、この前ね、面白かったのが、95歳の、まあ、いつも会うお客さんっていうかな、まあ、知り合いというか、まあ、その辺の、まあ、関係性はちょっとあやふやねんけど、95歳の友達がいるんですよ、僕には。ちょっと何の仕事しとんねんみたいな感じで思われるんですけど、そんな全然怪しい仕事じゃないんですけども、95歳のお客さんがいて、お客さん、まあ友達やね、友達がいて、まあその人に、兄ちゃんお前はいつも元気やなと、まあ僕は言ってもらえるんですけども、まあその人も元気なんです。でも、おっちゃんこそ元気やんかと言うと、返ってくる答えが、そらな、90代になったらめちゃくちゃ元気やと言うんですよ。え、なんでなんと聞くと、80代は死にかけやったけど90になった途端にものすごくぶり返すようにめちゃくちゃ元気になったというふうにその人は言うんです。ほんまかどうか分かりませんよ。でもね、その人曰く90になった途端に膝の痛みがなくなって、あれもいいな、なくなって、今まで悩んでたものが全て解消されてる、だから私は今ピンピンしようとって言うんです。まあ個人間の感想だと思うんやけどね、まあでもそれでも元気やと言うんです。でしかもどれぐらい元気なのかというと、まあそのまあおっちゃんはあれなんですけど、奥さんが先立たれて、早いうちに先立たれて、もう結構一人でずっと住まれてたんですね、一人で。はい。だけど、その奥さんが亡くなってから、もうほんまに心底落ち込んで、もうずっとそれで長生きして、80代になって、もういよいよかと思ってたけど、まさか90超えてくると、なんでこんな元気になるんやというぐらいまで元気になった。で、その元気さはなんと、まあ同世代ぐらい女性に対して、まあその人未亡人なんで、その人を見るとすごく一目惚れしたと言うんです。で僕もそれ聞いて、えマジでみたいな感じの話やったんですけど、でそれ恋してるってことなのちゃんだ。そう、恋してるんだわしは。へーって。でも恋してるって言うけど、それはやっぱりあれなんやろ、ご飯食べたいとかちょっとお茶したいなとかっていう気持ちになるんやろ、とか言ったら、いや若い頃と一緒やと言うんですね。わしは下心もあるというふうなことを言うんですね。でちなみにその人に、その人の女性は何歳なのか、まあ僕はちょっと聞いたんですけども、御年87歳だというふうに言うんですね。87歳の人が恋してるんか、おっちゃんは。そう。で、向こうに告白とかしたのって聞くと、いや、ずっと告白してるけど、相手にされないと言うんですね。まあ相手にされないというよりかは、相手も何もなく、普通の今の関係で おしゃべりできているんだから、それでいいんじゃないかなと思うんだけども、やっぱり90を超えて元気になったおっちゃんからすると、もうそれ以上先は住みたいなどというふうな気持ちで侵されているようですね。ちなみに、まあ僕もね、まあ相手がね、お父さんと年近いとはいえ、やっぱお互いね、高齢者っていうところもあるからねって。だからそこはちょっとね、その以上先に進んでしまったらもう体が追いつかないこともあるじゃないか、おっちゃんと、こうっていう風にこう諭すようにこうね、言っていくんですけども、やっぱりね、元気になったおじいちゃんの勢いってやっぱすごいなと思うんですけども、いやいやまだまだ行くぞわしはと言うんです。でいやまだまだ行くぞ言うけども、おっちゃんそれはちょっと我々やって、もうちょっと頑張ろうもええけども、もうちょっと落ち着いた方がええと思う、いやわしは燃える恋をしているんだと言うんですね。で燃える恋をしているんだおっちゃん、そうわしは燃えているんだって言うんですけども、まあその年の方が燃えているとかって言うたらね、ちょっととんでもない意味になってしまうこともあるので、燃えたら困るんで、お父さん燃えないでくださいねみたいな感じでいつも僕は言うてます。はい。でただね、燃える恋をしているというふうに言ってもね、それ以上先に言ったらね、それ以上先の代償っていうのもあるからね、だからそこは気をつけてほしいんですけども、まあね、それ以上ね突っ込んじゃうとね、
お父さん自身が、まあ、おっちゃん自身がね、まあ、ほんまに燃えちゃう可能性があるので、まあ、僕は、まあ、話を書いて、まあ、おっちゃんでもなと、まあ、燃えるんもいいけどと思って、まあ、燃えたら困ると。だけど、その、まあ、お互い、例えば、パートナーを、まあ、早く失われた者同士だからこそ、分かり合える話っていうのも、で、とどめとった方が、多分、いい関係築けるんじゃないのと、こう、まあ、言うて。で、まあ、もしね、ほら、それ以上先行きたいんやったとしたら、やっぱりね、相手に対しての見栄えとか、ファッションとかね、そういったところで、やっぱり若い気持ちがあるんやったら、もうちょっとこう、95歳だけど元気。じゃあ、その元気さを、ちょっと見た目でちょっとね、柔らかく変えていけたら、やっぱりそれだけでもやっぱりお父さんのね、気持ちも変わってくるんじゃないのとかって言うと、やっぱり言うことが、いや、わしな、今整形してるんや。整形でも僕見て、ずっと見てた感じ、あんま変わってないんですよね。おっちゃんどこ整形したん？聞くんですよ。そしたらね、おっちゃんね、美容整形に通ってて、実は顔にちょっとシミがあるんや。まあこれね、年いったら出てしまう何て言うんですかね、表面のシミっていうんですかね、これ。ちょっと正式名称わからないんですけども、おじいちゃんおばあちゃんとかがよく出るシミね、あのシミが結構気になってきて、ちょっと私今美容整形行って、まあ、トルシューズの話をちょっと本気で考えてるんだと。で、あ、そう、あ、顔のね、そうそう、でももう取ったんやと。え、取ったん？でも分からへんで、おっちゃんって言ったら。ちゃうねん、上半身のシミは全部取ったんや、脱ぐ気満々かと思いますね。そこからかみたいな。いや、もっと見せるところあるやろ、それやったら。顔先やりなさいって思うのに、なぜか知らないですけど、もっと先のこと考えすぎて、上半身の部分のシミを取ったっていうことなんですね。もうそんな脱がな分かれへんし、もう脱ぐ気満々やんかというところでね、本当になんか元気になったもんやけど、発想も面白いなと、ちょっとズバ抜けてぶっ飛んでるなっていうところがね、ちょっと僕の中に最近ちょっと笑ってるんですけども、それでもね、やっぱり愛の告白っていうのはすごくし続けてるようで、どういう言葉を言ったのって聞いたらね、好きだ、わしと付き合い、なんかかっこいいんだけど、なんかなっていうねところなんですけど、もうちょっと年の子という言葉があるように、もっと優しくね、包むようにしたらいいと思うんですけど、勢いに任せて告白したところでね、やっぱり響かない年齢層っていうのもあればね、響かないタイプもありますので、やっぱその辺はね、もうちょっとこう分析した上で、まあ告白していただけたらいいなというふうに思ってます。はい、まあね、恋愛するにね、年齢は確かに関係ないです。ただね、恋する相手によってはよく考えないとね、やっぱりそれだけで嫌われてしまうっていうこともあるからね。はい、まあ確かにね、年齢は関係ないけども、恋をするなら相手を理解した上でするっていうのも、まあ大人の恋の一つなんでね、まあお父さんにはね、しっかりと付き合えるように願っていますしかちょっと僕も言えませんでした。僕自身10代の頃の恋を話したんですけども、いや、もう10代の頃はね、もう好きになったらもうその子思うだけでものすごいやっぱり気持ちがね、もう溺れて苦しかったとかって言うんですけどね、お父さんが、ええー、のそれぐらい溺れたらいいけど、わしが溺れたらお前風呂で沈むと一緒やぞとかって言ってごっつこと言うてくるんでね、もう本当にね、まあ確かにね、10代は恋に溺れ、90代は風呂に溺れとかっていう、なんかサラリーマン川柳もあったぐらいなんでね、年寄りのね、言うことってやっぱ面白いなっていうことでね、人生の勉強になっています。はい。なのでね、皆さんもね、まあいろいろね、人生勉強の中で一番勉強になるのは、やっぱり自分よりもはるか年上の先輩方の話っていうのは、意外にもすごく勉強になります。なのでね、今10代20代30代の方は80代90代の方とお話をしてください。すごくためになる勉強が多いです。そして笑かされます。めちゃくちゃ面白いです。特に関西のおじいちゃんおばあちゃん本当に面白いです。なのでね、これを参考にね、皆さんいい人生勉強されたらなと思って、今日はこのお話をさせていただきました。まあね、こういった形でまた上げていけますので、皆さんよかったら聞いてください。ではさよならー。